それではですね、今回からこの前橋聖書フォーラムでマルコの福音書の、ま、を学び始めたいと思います。で、まず福音書というものですけれども、新約聖書には福音書という本が4つ入ってますね。4つお名前皆さん言えますか？1つ目がマタイ、2つ目がマルコ、3つ目がルカ、4つ目にヨハネという人たちがそれぞれ書いた福音書というのが入ってます。で、福音書っていうのは何かというと、イエス・キリストの生涯、またその教えを書いた、まあ、伝記のような本なんですね。それを福音書と言います。で、その中でも私は短くて分かりやすいマルコの福音書をやろうと思ったんです。で、ちなみに分かりやすいマルコか、個人的に大好きなヨハネの福音書かで結構悩んだんですよ。でも思い切ってマルコにしようと決めた直後にですね、高坂聖書フォーラムというところがありまして、そこの上野さんという長老がですね、ヨハネをメッセージすることに決まったんです。いや、本当に被らなくてよかったなと安心しました。まあ、神様からどっちをやるか示してもらえた気がして嬉しかったですね。さあ、皆さん、特にクリスチャンの皆さん、マルコの福音書って印象に残ってますか？マルコが分かりやすくて、好きだっていう方もおられると思うんですね。でもほとんど印象に残ってないっていう方も多いと思うんです。と言いますのも、マルコの福音書の内容っていうのは9割以上がですね、マタイやルカと被ってるんです。で、新約聖書に初めて触れて最初から読もうとすると何を読みますか？マタイですよね。そうすると次に読むマルコの福音書ってほとんどもう読んだ内容なんです。ですから印象に残らないっていう方も多いんじゃないかと思うんです。で、おそらくマルコの福音書というのは4つの福音書の中で一番軽視されている福音書です。これは私の主観でも何でもなくてですね、古代からそうだったんです。例えばマタイについては古代から中世まで本当にたくさんの神学者が解説書を書き残してるんです。しかしマルコについてはその時代の解説書ってのは今確認されている限り4冊しか残ってないんです。さっき申し上げた通り、マルコはマタイとルカの要約版くらいにしか思われてなかったんですね。ですから私もつい最近までですね、マルコをやろうと決めたものの、マルコだけやる意義ってどれぐらいあるんだろうと長いこと疑問だったんですね。ですが今回意識して読み返してみましたら、マルコっていうのは素晴らしくドラマチックな福音書なんです。で、圧倒されました。マルコに出てくるイエス様っていうのはすごい力強い印象です。で、マルコは結構イエスの教えが省略されてるんです。だからイエスが言葉よりアクションで語っていくんです。メッセージ中でもっと詳しく説明しますけど、実はこの福音書は十字架での受難、ご自分が十字架で死んでよみがえるってことを予告してからの場面が福音書の半分以上なんです。力強いイエスがストレートに描かれているからこそ、その受難の道のりが際立ってるんです。書きぶりは素朴でも、だからこそインパクトのあるドラマチックさがマルコにはあるんですね。で、今回以降のメッセージの目的はですね、皆さんのマルコに対する期待を上げていくことです。でも、どんなに期待を高めてもですね、私にプレッシャーはないんです。なぜならですね、どんなに下手なメッセージでも最初に読まれるマルコの本文は文句なしに素晴らしいからです。だから私は安心してマルコ自身に任せて 皆さんに向かってマルコの福音書を上げて上げてですね、親しみを持っていただけたらと思います。さあ、今回は聖句の解説に入っていく前にですね、この第1回では半分ぐらい時間を使ってマルコの福音書がどういう本なのか具体的にご紹介したいと思います。で、聖書研究メモという2枚のプリントの方の1枚目に、この本の著者、書かれた場所と読者、書かれた時期、構成と執筆目的というのがありますので、そちらをご覧になりながら聞いていただければと思います。で、まず著者なんですけれども、実は本文中に著者の名前は出てこないんです。私たちの持っている日本語の聖書マルコの福音書というタイトルがついてますが、これは後から付けられたタイトルです。遅くとも2世紀頃に付けられたものだと思われます。その頃にはマルコという人が著者だと教会の中で共通認識になってたんですね。で、古代キリスト教会で何の説明もなくマルコと言われて、クリスチャンみんなが分かるような有名人っていうと一人しか出てこないんです、新約聖書には。福音書、4つの福音書の次に使徒の働きという本がありますね。その中にマルコと呼ばれているヨハネっていう人が出てくるんです。この人しかいないんです。で、そのマルコってどういう人かがプリントに書いてあります。で、使徒の働きっていうのはイエスの弟子たちがですね、どういう働きをしていたか、していったかが書いてあるんですが、パウロという人が出てきます。で、このパウロと一緒に伝道旅行をしたっていうんで有名なバルナバって人が出てくるんです。で、マルコはこの人のいとこ、もしくは甥っ子だと言われてます。で、彼はパウロとバルナバの第一回伝道旅行に同行したんです。この時はすごい若者だったと言われてます。でも途中で離脱しちゃうんですね。で、その後2回目の伝道旅行をしようっていう時にバルナバはマルコを連れて行きたがるんですよ。でもパウロはですね、一同から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと言って反対したんです。で、結局彼らはそれぞれ別々に伝道旅行をしていくことになります。つまりマルコという若者をめぐってパウロ・バルナバという二大巨頭がですね、対立しちゃったんです、一時。そういうキーパーソンですね。ですがパウロは後々マルコを同労者と認めてます。それから晩年には私の務めに役に立つとまで言ってるんです。で、マルコの成長をパウロが認めるようになったんですね。それからペテロの手紙第一を読んでみますと、マルコは後々ですね、イエスの一番弟子のペテロ、彼に同行する弟子になったようです。で、古代教会の伝承によりますと、マルコの福音書っていうのはペテロの教えたことに基づいて書かれたらしいです。で、実際マルコはですね、マタイやルカよりも風景の描写ですとかね、イエス様の人物描写が詳しいところがたくさん出てくるんです。で、これはイエスと3年半間近で見てきたペテロに聞いたからだと思うと大変納得できるんですね。それにですね、詳しく読んでいきますと、パウロの影響を受けたっぽい言葉遣いもたびたび出てくるんです。で、こうしてみると著者の特徴っていうのはパウロとペテロの両方に仕えたっていうマルコと一致してくるんです。マルコはパウロにね、連れて行かない方がいいって言われるほどの弱い若者から、そのパウロとペテロに信頼されるまでに成長して、2000年残ってる福音書を書き残すまでキリストに変えられていった人物ですよ。私たちはこういうところからも学ぶことができますね。 私たちもマルコのように弱くて神様に従い切ることができないで、その罪のせいで問題を起こしちゃうこともあるわけです。でも神様はマルコのように弱い私たちをマルコのような信仰者に育てることがおできになる方なんです。では次に、この福音書が書かれた場所とマルコが想定してた読者についてです。で、教会の伝承では書かれた場所はローマだと言われてます。ローマってどこですか？あのローマ帝国の首都ですよね。イタリアですよね。ですから読者はマルコにいたク、あ、すみません、ローマにいたクリスチャンだということになります。で、おそらくユダヤ人とユダヤ人じゃない人、専門用語で異邦人って言うんですけれども、その両方がいたと思います。でも異邦人の方が多かったみたいですね。福音書の内容を見てみると、旧約聖書の引用がすごく少ないんです。それからユダヤ人の習慣が出てくると、それが解説されてたりするんですね。で、あとお金とかのいろんな単位がユダヤ式やギリシャ式からローマ式の単位に換算されて出てくるんです。で、こういうのはユダヤ人向けってよりはユダヤ人じゃない人、異邦人向けの書き方ですね。ですので、この福音書って私たち日本人にとっては4つの中で一番分かりやすいものじゃないかなと思うんですね。なので、私たちがイエスとはどういうお方なのかをまず知る上でぴったりな福音書なんです。で、この本が書かれた時代背景ですとかね、著者マルコの視点、それからこの時代に読者の視点を大切にして読んでいけば、イエスがどのようなお方かストレートに伝わってくるんじゃないかなと期待しています。さあ、次にマルコの福音書が書かれた時代です。で、これいろんな説があるんですけれども、私が同じくらい有力だと思っているのが2つあります。1つ目が紀元50年代の前半っていう説、もう1つが紀元60年代の後半とする説です。で、いずれにしてもですね、イエス様が十字架で死なれたのが紀元30年頃でした。なので、それから2、30年しか経ってないことになるんですね。で、学者の間では4つの福音書のうち最初に書かれたのがマルコだっていう人が多いんです。マタイもルカもマルコを参考資料にしたから内容が被ってんだっていう人が多いんですね。で、しかも伝承が正しければ大部分はイエスの直弟子ペテロの証言によるものですよ。イエス様に時代も近いし、その直弟子の証言によって書かれた。だからこの福音書はすごくストレートで、生々しい目撃者証言がふんだんに盛り込まれてるんです。なので、すごい生き生きとした本になってるんですね。それではこの今回の、マルコの福音書についてのイントロダクションの最後に、福音書の構成と執筆目的を見ていきましょう。で、プリントでは福音書全体のアウトラインを5つにまとめてみました。で、この区分は基本的にはですね、マーク・ストラウスっていう学者さんが書いた本を参考にしてます。まず1番目がプロローグ、メシアの紹介。これが1章の1節から13節ですね。2番目がメシアの権威、1章の14節から8章の21節。3番目がメシアの苦難への道のり、これ長いですね、8章22から15章47節。で、4番目がエピローグ、復活の知らせ、16の1から8。5番目が結論、16の9から20と。こういう構成になってるんです、この福音書は。 で、聖書って小と節に分かれてますよね。大きい数字で1って書いてあったら1章ですよね。その後文章ごとだったり、いくつかの文章をまとまったりして、ちっちゃい数字が振ってありますよね。それが節ですよね。マルコの福音書の節って全部で、ね、何節ぐらいだと思いますか？今回数えました。666節なんです。で、そのうちアウトラインの1番プロローグと2番のメシアの権威ってところが合わせて、皆さんこれ覚えなくていいですからね、合わせて307節です。半分弱ですよね。307って数字だけ今覚えててください。で、3番目の苦難への道のり、それだけで351節になるんです。ということはマルコはイエスの苦難への道のりをすごく重要だと考えてたんです。この福音書の読者は読んでるうちに自然とですね、まっすぐイエスの十字架へ導かれていくんです。マルコはその十字架こそが読者の私たちへの良い知らせなんだと伝えようとしてるんです。では最後に、執筆目的は何でしょうか？一つはですね、イエス・キリストの生涯を伝えるっていう伝道の目的がもちろんあったでしょうね。で、もう一つ、個人的に一番大きかったと思うのが、すでにクリスチャンである読者への弟子訓練という目的です。これが一番大きかったんじゃないかなと考えてます。さっき福音書の後半でイエスの苦難が強調されてるって先ほど言いましたね。それが、そのセクションが始まるのが8章なんですけどね。特に8章、9章、10章っていうのは、イエスが自分の十字架を予告します。十字架と復活を予告します。でもそれを聞いた弟子たちは理解できない。で、それでイエスが弟子としての在り方を教えていくっていう、そういうパターンが3回も繰り返されてるんです。マルコはそれを書くことで、読者にもイエスの弟子として成長してほしいという願いがあったんじゃないかなと思います。でも、クリスチャンがこれを読んで成長することも、実は伝道につながるんですよ。で、これを読んだクリスチャンがイエスの生涯と教えを知って、イエスの弟子として成長していきますよね。そうすると、イエス・キリストのメッセージを携えていく伝道者としても整えられていくわけです。ですから、マルコの福音書の解説は、クリスチャンの方にとっても、あるいはそうでない方にとっても、大きな意味があると信じて取り組んでいきたいと思います。さあ、それではようやくですね、ここまではイントロダクションですからね、聖書本文の解説に入っていきましょう。アウトラインと聖書本文が載っているプリントをご覧ください。で、聖書研究メモの方は2枚目の方を開いておいてください。これをね、2種類脇に置きながら聞いていただければと思います。で、今回は聖句は1章1節だけなんです。本当は2節以降と合わせて解説した方がいいんですが、時間の都合もありますしね。あと1節があまりに重いんです。なので、今日はここにフォーカスを合わせていきたいと思います。で、この1章1節というのは、マルコの福音書のキーワードが散りばめられてるんですね。で、その3つのキーワードを今回のアウトラインにしてみました。ぜひアウトライン、皆さんでご一緒に確認していきたいと思います。1番福音、2番イエス・キリスト、3番神の子。こういう順番でマルコ1章の1節を解説して、 最後に結論をお話ししていきたいと思います。それではアウトラインの1番に行く前に、皆さんでご一緒にプリントにある1章の1節をお読みしたいと思います。はい。神の子イエス・キリストの福音の始め。はい。マルコの福音書が扱っているのはイエス・キリストの生涯、死と復活です。その内容のイントロダクションがこの神の子イエス・キリストの福音の始めという文章に詰め込まれているんです。というよりもですね、この神の子イエス・キリストの福音、これこそがマルコの福音書のテーマと言えると思います。今日はこのイントロダクションを福音、イエス・キリスト、神の子という順番で解説しようとしています。で、実はこの順番はギリシャ語の原文の順番になってるんです。新約聖書はギリシャ語で書かれてますからね。で、この原文っていうのは、原文ではですね、はじめ、福音、イエス・キリスト、神の子という語順になってるんですね。さあ、これから見ていくキーワードは3つですけれども、中でも福音と神の子っていうのはユダヤ的な文化の背景とギリシャ・ローマ的な文化の背景、両方を含んだ言葉です。で、著者マルコはユダヤ人ですね。なので言葉にユダヤ的な背景がね、出てきてもおかしくないですよね。でも同時に彼はローマの人々に向かってこの福音書を書いてるんです。ですから言葉のユダヤ的背景と読者が想像したであろうギリシャ・ローマ的背景、両方を押さえていくことが大切です。今日は特にそのことを意識しながらですね、3つのキーワードを見ていきたいと思います。最初は福音というキーワードです。で、福音という言葉はギリシャ語でユーワンゲリオンと言います。これは良い知らせ、グッドニュースっていう意味の言葉です。で、ギリシャ・ローマ世界ではですね、嬉しいニュースのことをユーアンゲリオンと言ったんです。例えば戦争に自分の国が勝ったとか、あとは新しい王様が即位したとかね、そういったことですよ。で、特にイエスやマルコの生きていた時代、紀元1世紀の時代、これはローマ皇帝と結びついた言葉になってたんです。例えば初代ローマ皇帝なんていう人かご存知ですか？はい、そうです、アウグストゥスですね。で、この初代ローマ皇帝アウグストゥスの誕生日を祝う文章、ハッピーバースデーの文章っていうのが残されてるんですよ。で、そこを読むとですね、皇帝の誕生日は世界への良い知らせ、ユーアンゲリオンなので記念してお祝いしましょうっていう文章になってるんです。で、当時ローマ皇帝っていうのは神として崇められてました。その神が私たちの王になってくれたという喜ばしい知らせがユーアンゲリオンとされてたんです。だから読者は福音って聞いて、なんかそんな感じのイメージを持ったかもしれませんね。でもイエス自身や著者のマルコにとってはユダヤ的背景のある言葉だったんです。彼らが親しんできた旧約聖書、旧約聖書で良い知らせっていう言葉が出てくる有名な箇所があります。それがイザヤ書52章の7節です。で、聖書研究メモに載せておきましたので、皆さんぜひご一緒にお読みしましょう。はい。良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、 救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足場。はい、良い知らせって出てきますね。で、ここ前後の文脈を見ますと、神が悪に対して勝利した、世界に平和をもたらした、その神が王になってくれたっていう予告編になってるんです。で、旧約聖書っていうのはもともとヘブル語で書かれてました。でもイエスの時代にはそのギリシャ語訳っていうのも一般的になってたんです。で、イザヤ書のギリシャ語訳を見てみますと、この良い知らせを伝えるって最初出てきますよね。ここの言葉がユーアンゲリゾーってなってるんです。ユーアンゲリゾーってなんかユーアンゲリオンに似てませんか？ユーアンゲリゾーっていうのはユーアンゲリオンの動詞形なんです。同じ言葉が使われてるんです。イザヤ書の良い知らせっていうのは神が平和をもたらしたという知らせです。救いの知らせです。そしてあなたの神は王であられるっていう知らせです。これが旧約聖書での良い知らせの内容なんです。で、さっきのギリシャローマ的背景とユダヤ的背景、両方とも良い知らせが神と王に関係してましたね。どちらも神が王であるということが喜ばしい良い知らせだと考えられてたんです。マルコはここでユダヤ人としてですね、ローマの人々に向かってイエス・キリストという本当の王が来たと、そういう良い知らせを伝えようとしてるんですね。それでは2番目にイエス・キリストというキーワードを見ていきましょう。で、皆さんご存知の通りですね、イエス・キリストっていうのは名前と名字じゃないですよね。イエスというのが名前で、キリストは称号です。で、イエスっていう言葉はですね、ヘブル語ではイエシュアとかイエホシュアって発音するんです。これは主は救いとか主は救われるって意味の名前なんです。イエス様にすごいぴったりの名前ですよね。それもそのはずで、マタイとルカを読むとこの名前をつけたのは神様なんですね。神様が両親に伝えてね、それを名前にしたと書いてあるんです。でもですね、特別な名前じゃないんですよ。当時すごくありふれた名前の一つです、これ。で、聖書ではイエスが特別イケメンだったとも書かれてないのでですね、多分ごく普通の見た目の、名前も普通のユダヤ人男性だったと思うんですね。でも大事なのは、その普通のユダヤ人男性イエシュアをマルコがキリストと認めた、キリストと信じたっていうことなんです。ですから大事なのはキリストっていう称号ですね。で、キリストっていうのはギリシャ語ですけど、これはヘブライ語のメシアという言葉をギリシャ語に翻訳したものだと覚えてください。ですからイエス・キリストっていうのはですね、ヘブライ語ではイエシュアハ・マシアハと発音するそうです。で、よく言われるのはメシアとかキリストっていうのは救い主って意味だよっていう説明がよくされます。確かにその通りなんですけど、今日はせっかくですのでもう少し突っ込んでメシアっていう称号の意味を考えてみましょう。ヘブル語のメシアっていうのはもともとは油注がれたものっていう意味です。で、古代イスラエルではですね、王みたいな神様から特別な役割を与えられた人に油を注ぐ儀式をしたんです。オリーブオイルに 香料を加えていい香りにして、そういうのを香油って言うんですけどね、それをこう注いだんですよ。でメシアっていう言葉を称号として使うと、イスラエルの特別な王様を指すことになるんです。どういう特別な王様かっていうと、旧約聖書の知識が必要になってきます。旧約聖書の最初は創世記っていう本ですね。でその創世記からですね、いつかイスラエルの民に王が与えられるっていう期待感が旧約では見られるんですね。その王はイスラエルに勝利と平和をもたらすんです。でその王はイスラエルだけじゃなくて全世界をすべ治めると。この王の支配によって世界中も平和と祝福がある。イスラエルはそういう王の希望を持ってたんですね。で時代が下りますと、イスラエルにダビデっていう名前の王様が現れます。で神様はこのダビデの子孫から期待されてた理想的な王が出てくると約束してくださったんです。そうやってメシアっていう言葉がですね、やがて理想的な王の称号になっていったんですね。なのでメシアっていうのは具体的に説明しますと、イスラエルと全世界に平和をもたらす救い主である理想的な王という意味になります。でもイエス様やマルコの時代、イスラエルという国はローマ帝国の支配下にあったんです。そのイスラエルにダビデの子孫から出る王はいましたか？いなかったんですよね、この時代ね。王といえばローマ皇帝だったわけですよ。で帝国の圧力が強かったこの時代に、イスラエルの歴史でも特にですね、約束のメシアを待ち望む期待感が強くなってたんです。そういう時代の雰囲気の中でイエスがこれから現れてくるんだということをぜひ皆さん押さえておいてください。そしてこの普通のユダヤ人男性イエシュアはダビデの子孫だったんです。特にマルコの前のマタイの福音書というところでは、開くと系図が出てくるんですね。でもそこでその系図の中でイエスがダビデの子孫であるっていうことが示されていくんです。でもですね、今これをお聞きの皆さんの中には全然ピンとこないっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、ローマ人の読者も旧約の知識が全然ない人にとっては今イエス・キリストって言われてピンとこなかったかもしれません。変な名前の人だなとしか思わない人もいたかもしれません。でもマルコとしてはイエスがどのようなお方かと言われると、キリスト、メシアとしか表現しようがなかったんでしょうね。そしてメシアっていうのは世界に平和をもたらす理想的な王様です。だからそのメシアがついに来たっていうのは確かに良い知らせなんです。さあ最後のキーワードは神の子です。マルコの福音書を読んでいきますと、いろんなところでですね、イエスが神の子だっていうことが強調されてるんです。で、特に大きいのが2箇所あります。1章の11節と15章の39節です。で、1章の11節はイエス様が働きを始めた時にですね、天から神様の声が響くんです。そこで、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶって言われるんですね。私の子ってことは神の子ってことですよ。で、15章39節はイエスが十字架で息を引き取るところです。で、それを見取ったローマ帝国の軍人が この方は本当に神の子だったって告白するんです。マルコはイエスの働きの最初と最後で神の子ってキーワードを置いてるんです。つまり神の子っていう言葉でイエスの働きがサンドイッチされてるんですよ。それだけマルコはイエス・キリストが神の子だっていうことを大切にして強調してます。ですから残りの時間で神の子っていう言葉をじっくりと見ていきたいと思います。で、最初に申し上げた通り、この言葉もですね、ギリシャ・ローマ的な背景とユダヤ的背景の両方を持ってます。で、まずギリシャ・ローマ的背景ですけれども、例えば神話に出てくる英雄、それから王のような人々がですね、神の子だと考えられてました。あの、神々からお前すごいなって認められて、私の養子にしようって感じで神の子になった人ですとか、実際に神と人間の雑魂で生まれた人とかが含まれてます。でもですね、特にローマ帝国時代は神の子とみなされてた存在がいたんです。それがローマ皇帝です。ローマ皇帝は神として崇められてたってさっき言いましたよね。もっと具体的には神の子ってみなされてたんです。例えばさっきの初代皇帝アウグストゥス、で、彼はですね、あの、彼の前任じゃないですけど、あのユリウス・シーザー、ユリウス・カエサルって言いましたよね。で、カエサルがブルータスお前もかって言って殺されますよね。本当だったかどうか知らないですけど。で、カエサルが暗殺されるとすぐにアウグストゥスは自分に神の子っていう称号をつけたんです。さっきはアウグストゥスのハッピーバースデーで良い知らせ、ユーアンゲリオンって言葉が使われてましたね。つまり神の子であるアウグストゥスが生まれたのは世界にとって良い知らせなんです。だから皇帝のハッピーバースデーをお祝いしましょうと、そういう認識が世間にあったんです。これが神の子っていう言葉のギリシャ・ローマ的な背景ですよ。で、次にユダヤ的背景を見ますが、古代ユダヤ人にとっても神の子っていうのは王と関係してたんです。でもこちらは王といってもローマ皇帝じゃなくて約束の王メシアのことです。良い知らせも神の子もユダヤ的にはメシアなる王とつながっている言葉ということになります。例えば旧約の詩編89編26、27を見てみましょう。聖書研究メモの一番下にありますので、ぜひご一緒にお見せしたいと思います。はい。彼は私を呼ぶ、あなたは我が父、我が神、我が救いの岩と、私もまた彼を私の長子、地の王たちのうちの最も高いものとする、とありますね。前後の文脈を見ると、ここの私っていうのは神です。で、彼っていうのはダビデの子孫から出る王のことです。つまりメシアのことです。要するにこの言葉っていうのはですね、神はメシアの父であり、メシアは神の子、神の長子であるという意味の約束になってます。で、こういう約束があったので古代ユダヤ人たちは神の子っていう称号をメシアと結びつけて考えてたんです。でもそこからもっと進んでですね、マルコのような新約聖書の著者たちはメシアであるイエスが神ご自身だというようになります。そういう意味も込めて神の子っていう呼び方を使っているんです。 で、詩編に神の長子っていう言葉が出てきますよね。これは単純に長男という意味もありますけれども、例えば長男でなくても何らかの理由でね、次男とか三男が一家の王さんになるとき、まあ、そういう特別な子を長子って呼んだんです。で、古代中東では子供たちの代表の長子、長子っていうのは父親と等しい権威ある存在だとみなされてたんです。なぜ長男と父親が等しいかっていうと、長男、まあ、長子っていうのは父親の財産を引き継いで家族を守るって役割があったわけですよ。ですからメシアのことを神の長子って呼ぶとどうなりますか？メシアは神と等しい権威ある存在だっていうことになるんですよ。ユダヤ人がね、メシアを神の子とか神の長子っていうと、ローマ人の場合と全く意味合いが変わってきます。ローマ人は神々を信じる多神教の人々です。ですから神とその等しい権威の神の子がいたって問題じゃないですよ。でもユダヤ人の場合は一神教です。唯一の神を信じる人々です。ですからユダヤ人だったら普通人間イエスを神と呼ぶことはできないはずなんです。神の子と呼ぶことすらできないはずなんです。でもそのユダヤ人であるイエスの弟子たちが、マルコがイエスを神の子として信じたんです。彼らはイエスが約束の王であり神が人として来られた方だと信じたんです。それで彼らはイエスをキリストと呼んだし、神の子と呼んだんですね。これまでのこと、学んできたこと、まあ、大変な情報量が多かったと思いますが、次回以降マルコを読んでいく上で大切な情報なんです。で、今回学んだことをまとめてみます。まずローマ世界でイエス・キリストこそ神の子だって宣言するのはですね、ローマ皇帝こそ神の子だっていう価値観に対して真っ向から反対することだったんです。で、ナザレのイエスこそが真の神の子なんだと宣言することだったんです。イエスこそダビデの子としてきたメシア、真の王であり特別な神の子なんです。そういうお方が来られたということこそ本当の良い知らせなんです。マルコは、私が今日これまで理屈で語ってきたようなこういうメッセージをローマの人々に向かってストレートに語っていきます。で、その良い知らせがどのようにして始まっていったのか、どのようにしてイエスの十字架の死と復活につながっていくのか、それがこれから私たちが見ていくマルコの内容なんですね。さあ、情報量が多くて難しかったと思います。でもこれからは直接イエス様の行動に目を向けていきます。まあ、ただちなみにですね、今次回の準備もちょっとしてるんですが、次回はですね、これだけ言っておきながら、バプテスマのヨハネが出てきて終わりになりそうです。次回はバプテスマのヨハネという人の行動から語っていただきたい。なのでイエス様のにアクションで語っていただきたい方は3回目まで来ていただかないといけないということになるんですね。よろしくお願いします。では最後に今回の箇所から私が個人的に学んだレッスンをお分かちしたいと思います。私が今回学んだのは、本当の福音、神の子イエス・キリストの福音を伝える弟子として整えられたいなということでした。クリスチャンはキリスト教に興味を持ってくれた方々に本当の良い知らせとは何かをお伝えしていく責務を負っています。その良い知らせっていうのは、神の子でありキリストであるイエスが来られた、 そのお方が私たちの罪のために十字架で死なれ、よみがえられたということです。マルコもクリスチャンとしてこの責務を果たすべく福音書を書いたんだと思います。クリスチャンは良い知らせを伝えるためには良い知らせの内容を知らないといけませんね。そこで私たちは良い知らせとは何か、それを知るため聖書理解において整えられていく必要があります。でも同時に日々の行いにおいても整えられていく必要があると思います。これは日々イエスのように行動していくこと、イエスのように行動で語っていくことが求められているってことです。そのためにですね、私たちはマルコが残した文章を通してイエス・キリストの言葉に耳を傾ける、そうやって私たちの理解を整えていただきたい。もう一つはイエスのアクションを通して私たちが目指すべき姿とは何なのかを教えていただきたいと思います。これからの福音書の学びを通して私たちもですね、行いと言葉の両方で良い知らせを伝えていける弟子になれるように神様に整えられていきたいと願います。それではお祈りを持って終わりにいたしましょう。天のお父様、今日マルコの福音書一章一節からマルコがこの福音書のに込めたキーワードを3つ学びました。私たちもまたそれぞれに使わされている場に出ていく中でイエス・キリストこそ神の子であるという福音を伝えていくことができますように、言葉だけでなく私たちの行いをもっても伝えていくことができますように、その成長のために必要な姿勢をこれからマルコの福音書を通して教えていってください。これからのあなたのお働きに期待して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。